おはようございます。聖書と福音の時間です。3月になりました。春よ来い、早く来いと歌いたい気分です。私は冬はどちらかというと得意ではありませんが、この時期の寒さは嫌ではありません。それは間もなく訪れる暖かさを待ち焦がれるパワーになるからです。未来にある希望は今の嫌なものさえも飲み込んでしまうようです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。今年小野田博夫さんが91歳で亡くなられました。太平洋戦争の終戦後も日本の敗北を信じないで、フィリピンのルバング島で30年近くジャングルに潜伏し、戦い、そして生き続けた方です。1974年に帰国された時、すでに52歳になろうとしておられたんですね。ところで彼はなぜ戦後30年間も山を降りなかったんでしょう。それにはいくつかの理由があったのです。戦争が終わった年、日本の敗戦を知らせるビラが彼のところにも届いていました。ところが同じ時期、別のグループが山を降りようとすると、不幸なことに敵のパトロール隊と鉢合わせになり、いきなり銃撃されたのです。戦争が終わったのであるなら、なぜ撃ってくるんだろう。これはまだ戦争が終わっていないということに違いないと判断するんですね。さらに小野田さんは陸軍中野学校を卒業した諜報部員なのです。つまりスパイだったのです。ゲリラ戦を指導するために送り込まれた特務機関員なんですね。そしてこのスパイは常に情報の裏読みをする癖がついているんです。戦争が終わったことを知らせるこのビラはきっとゲリラ戦を戦う日本兵をあぶり出すための罠に違いない、謀略に違いないと考えたんです。そんな残留日本人兵士を探すために、日本政府も努力しました。皇太子殿下のご成婚を特集した新聞や雑誌をジャングルに置いていったのです。また、小野田さん自身も、現地人から奪ったトランジスタラジオで、逐一日本のニュースを聞いていたんですね。ラジオでは北京放送が入るんですが、その中で日本語ニュースが流れるんです。ですから彼は大阪で万博があり、南春夫がテーマソングを歌ったこと、公害問題が深刻化していること、さらにガム島で自分とそっくりの境遇にあった横井庄一という旧日本兵が帰国したということなども全部知ってたんです。しかし、それでも山を降りませんでした。なぜでしょう？あらゆる情報が日本の勝利を裏付ける根拠のように聞こえてきたからです。日本が豊かになったと知ると、それは日本が戦争に負けていない証拠に見えたんです。東京オリンピックのニュースの中で、アメリカやイギリスの選手が参加しているというふうに聞くと、戦争中なのにスポーツは別問題として受け入れる我が国日本はなんて心の広い国なのかと思ったそうです。アメリカの大型爆撃機が大編隊を率いて飛んでいくのを見ると、ああ、日本は占領されても大陸ではゲリラ兵が戦っていて、それを叩くためにアメリカは爆撃しに行ったんだと考えたんです。実はその爆撃機編隊は、ベトナム戦争を戦うアメリカの空軍なんです。小野田さんは情報機関員として日本に関する情報に精通しましたが、どれを見ても何を聞いても全部嘘で罠で虚構の話のようにしか聞こえなかったのです。その最大の理由は日本の敗戦という現実を受け入れなかったことに由来するのです。日本が負けていないという見方に立つと、どんな現実も自分の見方を裏付けるもののように再解釈してしまうので、目が開かれないのです。 ところで今のこの世界は神なんかいない、創造主など存在しない、全ては偶然で出来上がったという前提に立っています。ですからどんなに見事な神の作品である自然界を見ても、どんなに緻密に調整されている宇宙の不思議を知ったとしても、全ては偶然でそうなったとしか見えないのです。この世界の始まりをスタートさせた第一原始者がおられるという現実を受け入れない世界では、神の存在の証拠を見てもそれが証拠に見えないのです。しかし小野田さんにも目が開かれる時がやってきました。どのようにして彼は現実に目が開かれたんでしょう。かつての上官が現地に出向いていって、正式に解任命令を出したことで納得されたのです。自分にゲリラ戦を直接命令した上官本人がその命令の終結を宣言したのです。それと同じように、この世界を作られた誠の神様は、神なき世界になりきっている私たちの目を覚ますために、自ら人となってこの世に来てくださったのです。この人となられた神こそはイエス・キリストなのです。聖書の中にこんな言葉があります。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。なぜこの方イエス・キリストだけがあなたを救うことができるんでしょう。第一に、この方だけが人となったあなたの作り主だからです。あなたの作り主であるなら、あなたに問題があるとき、それを解決することがおできになります。なぜなら、作者は作品を作る力があるだけではなく、作品が壊れたときには修理する力もお持ちであるからです。第二に、この方だけが罪を犯したあなたのためにご自分を犠牲にして代わりに死んでくださった方だからです。キリストがあなたに与えたのは単なる言葉や単なる知恵だけではありません。キリストはあなたに命を与えてくださったのです。第三に、この方だけが死を滅ぼして復活なさった救い主だからです。今までいろんな人類の偉人がいましたが、皆一人の例外もなく死んでそのままです。しかしキリストだけが死を滅ぼして復活してくださったのです。死を打ち破った方だけが死の恐怖に打ちひしがれている人間にとって本物の力ある救いを与えることがおできになるのです。このキリストを自分の救い主として信じ受け入れる者は、一人として滅びることなくキリストのうちに置かれ、死に至るまであなたと共にいて、あなたを天国にまで導いてくださるんです。私は先日ジョークを読みました。もう亡くなられた南アフリカの英雄マンデラ氏に関するものです。彼はニューヨークの国連で演説することになっていました。ところが寝坊して当日大幅に遅刻してしまったのです。そこで飛び乗ったタクシーの運転手に、大急ぎで国連本部に向かってくれと頼むのです。しかし運転手は断りました。すいません、私は次スピード違反で捕まったら免許取り消しになるんです、勘弁してください。マンデラ氏は同情して言いました。わかった、じゃあ私が運転しよう。そして猛烈なスピードで国連本部に向かうのですが、途中で交通警察に見つかり止められてしまうんです。警官は切符を切りにタクシーに行きました。ところが何もせずに戻ってきたんです。同僚の警官がなぜ切符を切らないのかと聞くと、いや、大物は乗ってるんだ。大物って誰だ、市長か、いやもっと上だ、大統領か、いやそれ以上かもしれない、だってマンデラを運転手にするくらいのやつなんだ。 キリストを信じる者はキリストが運転する車で天国に向かっているようなもんです。これほどの大物扱いはないと思いませんか。どうぞあなたもご自分の救い主としてイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
トリニティブルーで、主はあなたを守る方。
主はあなたを守る方、右の手を覆う影、ひもつきもあなたを打つことはない。主はあなたを守る方、すべての技はいいから、今よりとこしえに守ってくださる。
主はあなたを守る方、右の手を覆う影、ひもつきもあなたを打つこと。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原郷一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は、テープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの御名の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。使徒の働き4章12節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。